鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修二です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きまして、北海道中小企業家同友会釧路事務所にお勤めの山本俊也さんにお越しいただいております。山本さん、今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、山本さん、乗り鉄ということで、はい、前回はいろいろこう夜行列車に乗った話ですか、初めてこう、はい、北海道釧路に来た話とか、はい、したんですけれども、
はい、
じゃあちょっと私も注目していることがありまして、
はい、
山本さん、今の会社に入る前ってどちらにお勤めだったんでしょうか。
はい、はい、私交通新聞社っていう会社におりまして、時刻表編集部に勤めておりました。
はい、それはもう鉄道ファンからするともう憧れの何者でもないですね。
ありがとうございます。はい、
というわけで、はい、今日はですね、その交通新聞社さんにお勤め時代の、言える話で結構でございますので、はい、いろいろお伺いしていこうと思うんですけども、
はい、
交通新聞社さんの今、時刻表担当ということで、はい、時刻表のどの部分をこう担当されたんでしょうか。
はい、大変マニアックなところなんですけども、はあ、いわゆる会社線ページというところででして、要するにもう JR 線以外の交通機関すべてっていうページですね。で、大体皆さん JR 線のページご覧になると思うんですけど、私も個人的にはもともとそうだったんですけども、入社したらですね、はい、そういう会社線ページの担当課に配属になりまして、はい、でそこのですね、紙の時刻表の紙面の制作編集のところにおりました。
大変だなという印象が、はい、あるんですけども。
そうですね、
あと JR 線とかですよね。
そうそう、 JR 線って、はい、多分 JR 各社からデータがポポ来ますよね。
はい、そうですね。
はい、でも会社線って、はい、あれ多分締め切りに間に合うか間に合わないかの時に来るんでしょうけど、
はい
はい、一つ一つ潰していく、確認していくって大変な作業ですよね。あれ、
これは大変な作業ですね。実際に、毎月原稿これで載せていいですかっていうのをやり取りしている会社が、毎月800社前後あるんですね。それが要はいわゆる公民鉄ですね、私鉄の鉄道会社もあれば、バス会社もありますし、ロープウェイの会社もありますし、長距離フェリーの会社もありますし、阿寒湖の遊覧船のような遊覧船もありますよね。これだけ多種多様な会社 と、毎月やり取りしてですね、まずその情報を仕入れるっていうところ、我々取材って呼んでましたけど、取材をやって資料を集めて、でその資料を分析して、で疑問点があれば先方にご確認して、でそこからどう載せるかっていうところを我々で、基本的にはそのページの担当者が決めるということで、だから会社線ページっていうと JR 線とは違って全部の列車を載せられない
んですよね。
だからどこをこの間、毎時何分
から、
どこをこの間何分から何分ごとにするかとか、そこら辺はもう編集者のセンスというんですかね。
そうですよね。
ここに何本列車を、立てると言い方しますか、列車を何本立ててここをこの間にするとかですね、 で経業の計算を見するとですね、はい、今度は駅名の欄がもう文字が読めないぐらいちっちゃくなっちゃうんですね。ちっちゃくなっちゃうね。これは印刷会社から原稿、うん、ゲラが返ってきて初めて気がつくとかですね、うん、あ何行分間違えたとかですね、こういう、まあ、変な話、昭和の時代にバイク便で 原稿が行き来してたのが、うんうん、まあ、PDF で、はい、サーバーにアップロードする、はい、でそこになったのはデジタル化してるんですけど、はい、基本的には、紙とペンで、飯を食う今となっては非常に珍しいページの編集でしたね。本当に
だって取材の方法はね、はい、多分まあまあ、メールのやり取りだとかっていうのはあるかもしれないですけど、はい、基本的にはそんなに変わらないですよね。原稿をもらってそれを落とし込んでみたいな、はい、
ですね、実はいまだに郵便が結構多くてですね、私もだからもうその何百通もの郵便物を、郵便局まで毎月1回
運んで、は
い、いや出しに、
出しに、
はい、どういうふうにするかというとですね、時刻表を例えば今から3月号を編集しますって言ったら、2月号の考慮原稿、考慮ゲラがまあできてるわけですよね、でそこからその会社が運行している、枠だけを抜き出して、で今はシステムで画像データをこの枠とこの枠とこの枠はこの会社っていうふうに、画像データでもう自動でプリンターが印刷してくれるんですけど、20年くらい前はですね、考慮ゲラをこのページは何枚とかって言ってですね、やってひたすらカッター
で
枠ごとに切り刻んだんですね。それを1枚ずつ
紙に貼って
っていうのをやってたらしいんですけどね、それをお送りしてですね、ここに載ってる時刻運賃で、はい、会社線ページは電話番号とかです、ね、あるいはバス会社でしたら営業所とかですね、で駅名とか停留場の表記とかですね、でキロ亭も含めてですね、この辺を全部、変更ないですよねって聞いて、で変更なければないで、返信用封筒で返してもらいます。で変更がある場合は時刻表なり運賃表なり、ロープウェイとかでしたらパンフレットでもいいし、で船でしたら配線表をですね、送ってもらうと、これを受け取ったら我々が紙面の構成考えて編集に入るというのを毎月やっててですね、はい、
特に会社線って、はい、省略をされてるので、はい、例えばその東京で言えば東急とか西武だとか、はい、専門線よりも全然列車の本数多いのに、
はい、
あの中にぐちゃっとまとめるっていうのは、はい、これはだから戦後からそういう風になったらしいですね。
あ、なるほど。
だから戦前は、はい、私鉄と国鉄が同じページにこうなんか乗っかってたっていうようなことを、旅行作家 の宮脇俊三さんの
宮脇俊三さん
の本に書いてあって、
はいはい、あ、そうなんですか。
だからこうお客さんはただ東京からその日光に行くのに、うんうん、まあ、国鉄は右のページ で、はい、で私鉄が左のページで、だから好きなところを選ぶ、
あ、
そういうこうお客さんにとっては非常に便利、
本当はそうあるべきですよ ね、
ですよね、だけどそうやってやってったら、
はい、
今の時刻表よりもむちゃくちゃページ数増えますよね。
そうですね、
現代用語の基礎知識ぐらいになります
ね。なると思います。なんかちょっと宣伝めいて申し訳ないんですけども、交通新聞社東京時刻表っていう、
は
い、
あります、あります、
時々買ってます、
はい、あれを買わないと紙媒体ではですね、首都圏の山手線とか、あるいは今おっしゃった私鉄の各線ですね、そういったいわゆる標準時刻で走ってるようなところは、あれ買わないと全列車の時刻は読めない、
読めないですよね。
で、あれだけでも現代用の基礎知識みたいな、
すごい厚さですよね、
はい、厚さありますから、はい、あれそうですね、ああいうことになりますね。
そうですよね、はい、あれが関西があり中京地区があり、はい、それだけでも本当に現代用語の基礎知識、
そうですね、だから名鉄近鉄の分まではやるってなったらすごいことになりますよね。
恐ろしいですね、逆に今度専門線が本当ギュッと凝縮凝縮されちゃうかもしれない。
どうやって
1ページに収めるかとか、その辺で編集者の腕が問われるかもしれませんね。ああいう路線になってくると、はい、
いやなんかあの会社線って、はい、そしてあの私ちょっと好きなのがあの、はい、イラストで、はい、バスとフェリーとその私鉄って、はい、なんかあの、はい、これなんか電車の形だとかってあるじゃないですか、はいはいはい、あれ結構なんか燃えちゃうんですよね、
はい、あれね、実は JTB がそうなんですよ。
ああ交通新聞社さんはあれでしたっけ。
交通新聞社はですね、あのそこを文字で表記しておりまして、はい、バスとかですね、船とかですかね、そんな感じで交通新聞社はそういう風になってますけど、 JTB さんは船とかでもなんかあの、はい、ジェットフォイルとかだとなんかちょっと早
そうそうそうそう
感じのなってますね、はい、そうですね、
このなんか記憶が間違えてなければ、はい、あの電車と機動車もなんか違ってたような、あなんかパンタグラフがあるとかないとか、
はいはいはい、復刻版ではそうなってると思うんですけど、
はい、今なってないですかね、
今違うかもしれませんね。あ
いや会社線は見はあのいやもちろんその JR の方も面白いんですけど、会社線面白いんですよね。
いやあの、私も担当を持って思いました、こんなに奥深いのか、あれは、はい、もう、まあ、JR 線は JR 線でもちろん奥深さは、ね、あるんですけども、はいはい、またちょっと別の違った方面で編集者としても鍛えられるという感じですね、はいはい、それは本当担当して奥深さは思い知りましたね。
でそこそあの宮脇俊長さんの、はい、本によると、はい、あの国鉄の方は割と早くそのいわゆる何ですか、はい、電算システムが入ってて、はい、で、こうパッパッとできるんだけど、はい、会社線は、はい、あの何百社もあって、はい、でその社によってはデータ全くギリギリまで送ってこないところがあって、はい、だからもう手作業にならざるを得なくと、はい、で経線もなんか曲がったりとか、はい、あこれあれですよ、昭和50年代とかの、はい、40年代の話ですよ、はい、で、はい、非常にあのちょっと会社線が、はい、なんていうかね、ちょっと卑下されてるところもあるっていうようなことを書いてて、はい、それからもまたあの会社線見たら、ああなるほどな、はい、やっぱり会社線ってこう本当にもう個性の塊みたいなような、
はい、
なので、
そうですね、
であとそのなんか地域が、はい、なんかちょっとなんかなんか編集のあれ都合なんですか、ね、なんか飛んでたりとか、
あれはですね、我々も変な話、以前からのスタイルを基本的には受け継いでい
るん
です。なるほど、で、時刻表ってご存知の通り、はい、ページ数を簡単には変えられない書物、
まあまあそうですね、は
い、なのでその本の重さとかですね、そこはやっぱり変わっちゃいけないとかですね、でページ数増やすにしても16とか32とかそういった
単位がそうですよね、
倍数じゃないといけないので、1ページだけ増やすとかそういうのは基本的にできないんですよね。でそうした時に、上限があるっていう中で、はい、どっか増やすんだったらどっか減らさなきゃいけないとかですね、その辺のやっぱり制約があるので、はいはい、であとは単純にページを、こう入れ替えますとかですね、うんうん、はい、この地方とこの地を入れ替えますってなったら、基本的には印刷会社から上がってきた原稿は、はいはい、変わったところは最低でも2人は1回構成しないといけないんですよね。だからそれが通常の時刻の改正とか運賃の改定とかで同じ枠内で時刻の数字とか運賃とか変わってるっていうことならば、その枠内の数字をで、これも基本的には親時刻と子時刻って言いますけど、13時50分だったら13で1回構成して色鉛筆つける、50で1回色鉛筆つけるっていう作業を、これは人がやらなきゃいけないんです。はい、なので、もしページを大幅に入れ替えるってなったら、その入れ替えたページをもう日本語の1文字ずつですよね、
全部一つ一つ、
はい、そうですね、これを2人は1回見ないといけないので、それをやるってなったら、月次の編集作業とは別個にそのページを移し替えたところはそれはそれで見ないといけないということになるので、 そうなってくると本当に次の号を出せるのか
うーん、
まあ、JR 線のページはあのまたちょっと別ですけど、うん
はいはい、
少なくとも会社線は、ね、私がやってたところに関しては、はいはい、そうですね、もうそんなページをあれこれいじるってなったら、うんうん、今度作品地図に載ってる
ページ数、はい、ページ数もあれ全部変えなきゃダメですよね。
あ、そうですね、いわゆるノンブルですけども、うん、
はい、はい、
あれも影響出ますし、でさっき言った構成作業の負担とかですね、その辺だからもう上司に事前にこういう必要があってこうなんだけどと言って、うんはい、上司がうんと言ってじゃあカーソーでやるかとかですね、そういうことじゃないと大掛かりなページ移動っていうのはあんまり現実的ではないですかね。
だってあの数字の羅列、
はい、
あのまあまあ、別に小説とかと比べてもこれはもう全然タイプが違うんであれですけど、まあ、あの数字の多さ一つ一つチェックする、
ね、
していくっていうと、
はい、そうですね、
大変だし、まあ、これまた間違ったら間違ったでえらいことになりますね。もう
大変なことになりますんで、で、あと今はそんなにないんでしょうけども、はいはい、会社線ページでは今でもありますけども、うんはい、時刻がないところにはリーダー入ってますよね。
あ、はい、入ってますね。
そのリーダーが抜けてたりするんですよ、はい、一箇所だけポーンと。だから組版の時代は多分ちゃんとリーダーが埋まってるかとか、
うんうんうん、
今は会社線ページでも見てますけど、
はい
はい、なんか違和感あんなと思ったらここ一箇所だけリーダーがないとかですね、そしたら赤字を出してもう一回印刷会社にここリーダー追加という作業とかもありますんで、その辺は本当組版の時代はもう人が
できる。そうですよね。
ことですね。
いやなんか普段私たちはこう何気なく時刻表を見て、
はいはい、
ますけど、やっぱりあれができるまでには相当なこう、
はい、
労力
そうですね、
というか人手がこうかかってるっていうことなんですよね。
そうですね、本当に、だからもうベテランの人だから気づく、
うんうんうんうん、
はい、資料の、はい、矛盾とかですね、
はい
はい、あるいはこういうところはミスが出やすいから、
うん、
ここは気をつけて構成しなきゃいけないとかですね、はいはい、そういう専門的な知識と一人一人 の、 そのコツコツとやる作業に支えられて、で、あれ今も毎月出てますの で、
そうですよね、
まあ、その編集部員一人一人あの謝っちゃいけないというところで、
はい、
うん、まあ、出してるっていうところですかね。
もう1ヶ月だから多分あっという間に来ちゃうんですよね。
あっという間ですだから、会社線ページなんかで言うと、考慮しました、
はい、
もうここから直せません、なった、もうその日から、はい、交通事業者に送る原稿を、
はいはい、
あの印刷して書き始めるという感じですね、はい、でそれを全国800社とかに送り終わったら、
うん、はい、
ちょっと有給取れるかな
という
感じですね。それがまた交通、全国の交通事業者から交通新聞社に帰ってくる、
ええ、
ね、そこまでが、
はい、
あの人とゆとりが、
なるほどなるほど、
数日生まれるところですかね、はい
はい、いやーなかなか大変なことですね、
はい、
今日はですね、時刻表の、
はい、
まあ、ほんの多分話的には一部だと思うんですけど、はい、まあ、また山本さんにはですね来ていただいて、
はい、
もうちょっと時刻表の、はい、深掘りした話もちょっと次回はしていただこうと思います。いいですね、本当に山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして、先週と今週ゲストでご出演していただきました一般社団法人北海道中小企業家同友会釧路事務所から山本俊也さんを迎えして、お送りしました。 FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
鉄を鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。